今日読まれた聖書のところにはイエス様と弟子たちを取り囲む3つのグループが出てきました。まず1つ目は集まった群衆です。イエス様のことを聞きつけて神の国の教えを聞きたいと、また病を癒していただきたいと群衆がイエス様の身元に集まってきています。20節にはイエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであったとありました。まあ、ここにイエス様が家に帰られるとありますけれども、これはおそらく活動拠点とされていたシモン・ペトロの家のことです。そこに群衆がまた集まってきてとあります。イエス様が行くところ行くところへ、群衆はイエス様を求めて何度でも集まってくるのです。それに対してイエス様は食事をする暇もないほどに、それらの人々に応じて御言葉を語り、また癒しの御業を行っておられたというのです。ここにはイエス様がご自分の時間を惜しまないで一人一人を迎えてくださり、救いの御手を伸ばしてくださっている、そのような愛のお姿が垣間見えます。またここには一同は食事をする暇もないほどであった、そう語られていました。イエス様だけじゃなくて一同が忙しくしていた、つまりイエス様の弟子たちもまたイエス様と一緒に人々のために懸命に働いていたということです。御言葉を教え御業をなされるのはイエス様です。でも従う者たちもまたイエス様の神の国の御業にこのようにして巻き込まれ用いられ、共に働くものとされているのです。さてそこに2つ目のグループが現れます。それはイエス様の身内の人たち、家族です。21節にはこうあります。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た、気が変になっていると思ったからである。次週31節以下の御言葉を聞きますけれども、そこにはイエスの母と兄弟たちが来てとありますから、この身内の者たちも母マリアとイエス様の弟たち、また他の親戚の者も一緒に来たのかもしれません。彼らはイエス様が気が変になっている、そう思ってイエス様をまるで悪者を捕らえるように取り押さえに来たというのです。気が変になっている、これはギリシャ語ではエクセステというエクスタシーの語源になった言葉です。我を忘れるとか恍惚になるとか正気を失うとか、そういう意味です。イエス様がそんなふうに自分を失ってしまっている、我を忘れる状態になっている、そんなふうにみんなが言っているのです。イエス様に対してなんてことを言うんだと私たちは思いますけれども、でも確かに身内の人にとってはイエス様の言動は戸惑うことばかりであったに違いありません。イエス様が聖霊をお受けになって神の国を述べ伝え始められたのはだいたい30歳頃であったと言われています。でそれまではおそらく、父となったヨセフはもう亡くなっていて、長男であるイエス様が大工の仕事で一家を養っていたと思われるのです。30歳になられて下の兄弟姉妹たちもそろそろ自立する年齢だったのでしょうか。そんなある日イエス様は突然家を出て 神の国の福音を述べ伝え始め、各地で驚く奇跡の技を行い出したのです。しかも街道で律法学者たち、つまり権威ある人々と対決をし、布教を買っているというではありませんか。まあ家族からしたら騒ぎを起こさないでほしいし、心配だし不安だし、また迷惑でもあったでしょう。それで身内の人たちはイエス様を取り押さえに来たというのです。この取り押さえるという言葉は、捕らえるとか強制的に連れていくとか支配するという意味の言葉です。身内の人たちはイエス様を無理やり自分たちの手元に、自分たちの支配下に置き、イエス様を押さえつけようとしたのです。またこの続きは次週に、31節以下で聞いていきたいと思います。そして最後、イエス様を取り囲む3つ目のグループは、22節以下に登場するエルサレムから下ってきた律法学者たちです。でこれまでもイエス様に対しては、律法学者、中でもファリサイ派と呼ばれる人たちがイエス様に敵対心を抱き、また殺意まで抱くようになっていたということが語られてきました。でもエルサレムから下ってきた律法学者というのは、彼らよりも立場で言えばずっと格上の人々です。ユダヤ人にとっては、神殿があり、かつての首都があったエルサレムは特別な場所であり続けています。ですから当時も宗教的なことはエルサレムで決定され、それがユダヤ全土に伝えられ、みんながそれに従うことになっていたようです。そのような権威あるエルサレムからイエス様の様子を見に来たのか、わざわざ派遣されてきたのか、律法学者たちがやってきたというのです。でこのことはイエス様とユダヤの宗教的指導者との対立がいよいよ本格的に緊迫してきていることを表しているのです。さて彼らはイエス様の教えや神の力でなされている御業を見て、あの男はベルゼブルに取り憑かれている、悪霊の頭の力で悪霊を追い出している、そんなふうにイエス様のことを評価しました。つまり彼らはイエス様に何か強い特別な力があって、奇跡的な技がなされていること自体は認めているのです。でもその力の出どころは神ではなくて、ベルゼブル、悪霊の頭の力だ、サタンの力だ、そう言ってイエス様の神の力を否定し、言いがかりをつけたというのです。で、このベルゼブルという悪霊の頭の名前は、家の主人、家を支配する者という意味の名前です。家、つまり人の心に入り、その人の主人となって支配してしまうということです。今イエス様は神の国、神のご支配を告げておられます。人を支配なさるのは神様のみであり、イエス様はその愛と恵みの神のご支配へと人々を招いておられます。そしてその神の国を表すために、イエス様は神の力でさまざまな御業を行っておられるのです。それをエルサレムの律法学者たちは、悪霊の頭の支配だ、ベルゼブルの支配だ、サタンの力を使っているのだ、そう言い張って、イエス様の神の力、神の権威、 ひいては神の国の福音をはっきり否定し拒否したということなのです。これを聞いてイエス様は彼らに二つの例えをお語りになりました。一つはこのように言われました。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は立ち行かない。また家が内輪で争えばその家は立ち行かない。もしサタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまう。つまりイエス様がベルゼブルの力でサタンの力で同じ仲間のサタンや悪霊を追い出しているというなら、それは単なる国の内輪揉めや家の内輪揉めと一緒だ。仲間同士でそうやって争っていたら国も家も立ち行かなくて滅びてしまうだろう。そんなことをするだろうか。だからイエス様はサタンの親玉の力で下っ端のチンピラのサタンを追い出しているわけではない。これはサタンの仲間割れなんかではない、そうおっしゃっているのです。そうです、イエス様の力はサタンの力に敵対しそれを滅ぼす神の力です。ここで起こっていることは神様とそして人々を神から引き離そうとするサタンとの戦いなのです。しかし覚えておかなければならないのは、神様とサタンの力は拮抗しているわけではありません。善と悪が対立しているような、そのような二元論的な考えがこの世の中にはありますけれども、聖書はこの世においてはただ神様だけが全てを支配できるお方であり、圧倒的な力でサタンでさえも支配されている、サタンに勝利されるお方だ、そのことを告げているのです。で、そのことを教えてくださっているのがイエス様の二つ目の例えです。27節以下にはこうありました。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。ここでイエス様のユーモアが光っているわけですけれども、家に押し入って強い人を縛り上げる、この押し入り強盗に例えられているのはなんとイエス様ご自身です。つまり家には強い人がいてそこを支配しています。それは私たちを支配するサタンのことです。私たちにはこの強い人に勝つ力はありません。強い人は私たちの家の主人となって好き放題にしているのです。でもそこにイエス様が押し入ってこられます。外から強引に踏み込んでこられ、押し入ってこられ、強い人を縛り上げてしまうのです。そして私たちを奪い取ってくださる、サタンに支配されていた私たちをご自分のものとして勝ち取ってくださるのです。こうして今度はイエス様が私たちの家の主人となってくださり、私たちを支配してくださいます。この例えもまた神の国の福音、神のご支配を告げる例えなのです。さて、でもこれは例え話だからといって私たちはただの作り話として聞けばよいのではありません。 ベルゼブルや悪霊、サタン、これはなんだか前近代的な当時の人々の迷信に過ぎないのではありません。サタンというのは私たちを神様から遠ざけようとする力、敵対させようとする力、またその誘惑の力などを意味しています。そうであるならそれは今でもいつでも私たちの周りにあふれかえっているのです。先ほどイエス様は家を支配するサタンを強い人と言われました。それは一方で私たちがあまりに弱いということを意味しています。私たちの弱い心、臆病な心、それでいて傲慢で欲深い心はすぐに簡単に神様以外のものに支配されます。むしろ自分の願い通りにすることを推進してくれるサタンなんかは喜んで歓迎してしまっているかもしれません。本来私たちは神様に作られたものであり、神様だけが主人です。神様のご支配のもとでのみ生きることができるものです。そのご支配は決して抑圧的な、強硬的な、自由を奪うような支配ではありません。むしろ神様は自由を与え、私たちのためにあらゆるものを用意してくださり、愛と恵みと慈しみとをもって私たちを生かし、養い、守ってくださる、そのような愛のご支配で私たちを治めようとしてくださっているのです。この神様の愛のご支配の中にあってこそ、私たちは本当に平安のうちに神様と共に生きる、また隣人と共に生きる、最も幸いな作られた人間本来の歩みができるのです。今日のところで身内の人がイエス様のことを気が変になっている、自分を失っている、そう言っていましたけれども、神様に作られ愛されている本来の自分を失っているのは、気が変になっているのは私たちの方なのです。サタンにとらわれ、神様から離れ、罪に支配され、神様を主人とすることをやめてしまう、自分の家なのだから自分が主人で当然だと思い始める、そうすると自分の家は主人である自分が守らないといけなくなります。だから人よりも強くなること、豊かになること、自分を満たすこと、いざという時の保険も用意しておくこと、そんなことが人生の重要課題になっていきます。そうすると気がつけばもうすっかりベルゼブルが家の主人になっているのです。私たちは自分の弱さを自覚する必要があります。例えば何か真面目さとか清廉潔白さとか意志の強さがあったとして、それは確かに良いものではありますけれども、しかし神様に結びついていないなら、神様から出たものでないなら、それはサタンにとっては何でもないことなのです。むしろそのことで自分の正しさにより頼むようになる、自分を絶対化するようになる、人を批判するようになっていく、そうやってより神様の御心から離れていくことにもなってしまいます。どれだけ頑張ってまっすぐ真っ白に生きたい、そう願っていても、私たちの根底にはいつも弱さがあること、罪があること、そのことを心に刻んでいなければいけません。 そして私たちは自分でサタンの力に対抗することはできない。自分で自分の弱さに打ち勝つことはできない。自分で自分を支配することはできない。そのことをしっかり覚えていなければならないのです。でもだからこそイエス様が外から来てくださるのです。イエス様が神の力を持って私たちの罪の中に、悪の中に強引に押し入ってきてくださる。そしてイエス様が私たちを支配するサタンを縛り上げてくださる。そしてイエス様が罪の虜になっている私たちを解放してくださるのです。そしてイエス様が私たちの主人となり、私たちを神のご支配のもとで、愛と恵みの支配のもとで治めてくださるのです。これこそがイエス様が告げ知らせておられる神の国の福音なのです。ところでイエス様はご自分を物騒な押し入り強盗のように例えられました。で、これまでは出て行けと叱って悪霊を追い出されるような場面はありましたけれども、実際ではイエス様はどのようにして私たちに押し入り、サタンの支配から解放してくださったのでしょうか。サタンをグーでぶん殴ってボコボコにしてくださったのでしょうか。決してそのような仕方ではありませんでした。人を神様に背かせようとするサタンの力に対してイエス様は神様にどこまでも従順に従い抜くことでサタンと戦ってくださったのです。私たちの弱さを、罪を担うためにまことの人となられた神の御子イエス様は、その救い主としての十字架の道のりのあまりの険しさに、あまりの苦しみに、あまりの悲しみに、この杯を取り除けてください、この苦難を味わわせないでください、そこまで父なる神様に祈られたほどでした。でも最後には、私の望みではなく御心のままに、そう言って父なる神様に従い抜かれた。そしてその杯をすべて受け入れ飲み干されたのです。またイエス様は敵対する私たち、神様に背き逆らい離れ去った私たちを最後まで愛し抜いてくださいました。その愛のゆえに私たちの罪をすべて背負って、神様に見捨てられる絶望までになって、イエス様はお一人で十字架にかかり、私たちにご自分を与え尽くし、罪を許してくださいました。この完全な愛、完全な許し、これもまたイエス様が神様の御心に従い抜いて成し遂げてくださったことだったのです。こうしてイエス様は神様の御心に従い抜かれました。神様に背かせ敵対させようとするそのサタンの力を完全に打ち破り、その戦いに完全に勝利してくださったのです。そして私たちをご自分の手に勝ち取ってくださった、私たちをご自分のものとしてサタンから救い出し、罪から解放し、神の国へ、神のご支配の中へ入れてくださったのです。この十字架のイエス様を父なる神様は死者の中から復活させられました。それはこの方がまことに全てに勝利し、まことに すべてを支配する方であることを私たちにはっきりと知らせてくださるためです。こうして私たちはイエス様の愛、イエス様の許し、イエス様の勝利、イエス様のご支配のもとに招いていただいたのです。私たちはただこのイエス様の御業を信じ、イエス様が誠の王となって支配なさる神の国への招きを受け入れる、ただそのことだけを求められています。サタンと戦うことは求められていません。確かに人生にサタンとの戦いは起こります。でもその時にはすでにサタンに勝利されているイエス様の身元に逃げて隠れればよいのです。イエス様が共にいらっしゃるところにサタンが私たちを支配する余地は一切ありません。私たちはイエス様が私を支配されている、愛してくださっている、罪を許してくださっている、ただこの恵みを信頼して悔い改めて感謝して心から受け取らせていただく、ただそのことだけが私たちにできることなのです。そしてそれが今日の御言葉の28節から29節に語られていることと言ってよいでしょう。イエス様はこう言われました。よく言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠の罪に定められる。よく言っておくというのは、イエス様が特に重要なことを語られるときに必ず言われる御言葉です。ここでイエス様はまず最初に人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許されるとおっしゃっています。ここの人の子らというのは私たち人間のことです。私たちが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。つまり私たちは神様にどのような罪を犯してしまったとしても、これまでどんなことを神様につぶやいてしまったとしても、しかしイエス様の神の国を信じ受け入れるなら、すべて許されるということです。罪はすべて許される、これは救いの宣言です。でもその後にこう言われます。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠の罪に定められる。ここで聖霊が突然出てくるので少し戸惑うかもしれません。聖霊なる神様は私たちがイエス様の御業を知り、救いを信じ、その恵みを受け入れるときに、神の国を信じるときに働いてくださる神様です。つまり聖霊を冒涜するというのは、イエス様の救いを信じることを拒否するということです。神の国の福音を拒むということです。それが聖霊を冒涜するということの意味です。差し出されているイエス様の恵みを、神様からの罪の許しを拒否して拒んで自ら受け取ろうとしないのですから、罪の許しを得られないのは当然のことです。目の前にプレゼントを差し出されているのに、それを受け取らないなら、そのプレゼントは自分のものにはならないのです。差し出されているのは神の御子イエス様の 命です。十字架と苦しみと死によって勝ち取られた私の罪の許しです。神様と共に生きる永遠の命です。死を超えて与えられる復活の約束と神の国の祝宴への招待状です。それらはただ神様の愛のゆえに、ただ憐れみのゆえに、私たちに無償で差し出されているのです。それは父なる神様が私たちを与えたかく尊く決して失いたくないと望んでくださったことによって、そしてイエス様がご自分の命を尽くしあらゆる御業を成し遂げてくださることによって、そして聖霊なる神様が私たちに教え導き招いてくださることによって、今目の前に差し出されている神の国なのです。私たちはただそれを受け取るだけ、外から押し入るように注がれてくる神様の愛と恵みを心を開いてただ受け入れるだけなのです。その時どんな罪も許されます。神の国、神のご支配に覆われます。そしてただ神様だけが私の誠の主であると知らされることができるのです。そこにもはやサタンの居場所はありません。私たちはただすべてに勝利されたイエス様のみを主人として自分の家を明け渡し、心も体も毎日も時間も思いも命もすべてをイエス様のご支配の中に置いていただきたいのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。イエス様が神の道からで、十字架と復活の御業で私たちをサタンから罪から奪い取り、私たちをご自分のものとし恵みのご支配に置いてくださったことを心から感謝いたします。私たちもまた固くなな心を聖霊によって開かれて、イエス様を神の国を喜んで受け入れるものとならせてください。イエス様を主とすることによって、どうかサタンの誘惑を退けさせてください。そしてイエス様のご支配の中で、その愛と許しの御心にいつも喜んで従うものとされますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。